ねえねえ、師匠。
なに、は
終わったのよ。
終わった？何が？
確定申告が。
ああ、お疲れ様でし
もう、毎年のことなんだけどさ。いや、帳簿をね、ちゃんと毎日つけてれば、多分、こう、ちょっと計算を合わせるぐらいで済むんだけど、ついついね、一ヶ月分まとめちゃったりとか、しちゃうんだよね。
まあまあ、そういうもんですよ。
でさ、
は
去
い。
年の秋に私、パソコンがいきなり死んじゃいま
あ、は
して。
い、そうでしたね。ご臨終に なってました
はい。
ね。はい。
その時入れてた半年分の会計が全部ぶっ飛んでたっていうね。で、例年だとさ、3月15日が締め切りなのよ。
そうですね。はい。
で、まあ去年と今年に関しては、まあこのね、コロナ騒ぎもあって、4月の15日締め切りですよっていう、こう、猶予があって、まあそう言われると怠けるよね。
まあ、怠けますね。夏休みの宿題が10日延びたとか、そんなんなったら絶対怠けるもんね。
そう。というわけで、ギリッギリまでやってきました。
お疲れ様でした。
でもさ、普通、どっかに勤めてると、あんまり確定申告、どうなんだろう。確定申告、私も勤めてた頃は、なんか緑の紙に名前書いて印鑑押してぐらいだったんだけど、今もそうなのかな。
私やったことないよ。
その緑の紙もらったこともない？
ない。
嘘、それはないの？あ
緑
ると
の
思った。
紙？もらったことないよ。
嘘。じゃあ、源泉徴収票は？
それはあるわ、それはある。
だいたい12月とか1月とかに、こう、給料と一緒に入ってくるやつね。あれ？確定申告ってみんな、あれは出したことないの？じゃあ、保険の、なんだろう、証明とか、生命保険とか入ってる
生命保険の控除証明とかは、あれ、かく、えーと、12月に出す。
それと一緒に多分ね、緑の書類を多分書いてるはず。
緑の書類？
まあ、世の中の会社勤めの人がそのくらいの知識だというのであれば、私は確定申告とは何かを今日は語らねばならないのではないかと。
ぜひお願いします。とにかく緑色じゃないけど何かは書いてるよ。
緑じゃないのかな。でも多分、じゃ白黒かもしれない。その会社によっては書類を白黒印刷してるかもしれない。
うち多分白黒だわ。で、前勤めてたとこは全部電子化されてた。
電子化されてても多分ハンコはつかないと今の日本ではいけない気がする。
でもなんかまとめてハンコここ押してとかって、なんかそういうのはあった気がする。
そうね。で、12月か、まあ1月ぐらい、ちょっとお給料に上乗せでお金が返ってくるぐらいのイメージ？そうよね。私もそうだったのよ。じゃあちょっと確定申告とは いきましょ
聞きたい。教えて。
ね。会社に勤めてる人は、まあそうやってね、書類を会社の、まあ、会計をやってる経理の人とかに頼んでね、やってもらってるから何が起こってるのかきっとわかんないと思うんだけど、要は、税金を私たちは払ってるわけですよ。特に、お給料からは、所得税って言って、お給料分の何パーセントかをちゃんと国に納めなきゃいけないっていう決まりがあって、それに基づいて払うんだけど、毎月毎月お給料から所得税ってすでに引かれてるでしょ？
引かれてる。
で、あれって、だいたい去年の収入がこのくらいだからとか、会社全体の給与がこのくらいだからとかっていう感じで、何パーセントなんだけど、適当に割と引かれてるのよ。
そうな
お
ん
そ
だ。
らくこのくらい年間で払えばいいでしょ
は
うの感じで引かれてるんだよ。それを確定させて、実際の税額はこれだけでしたよっていうのをやるのが確定申告
ああ、
なな んで
る
す。
ほど。
なので、会社に勤めてる人は、もともとたくさん多めに大体引かれてるので、 うん、1月1日から12月31日まで働いた分のお給料を全部計算したら、うん、これちょっともらいすぎでしたよっていうのが12月に返ってきてるんです、うん、
なるほど、
うん、だからあれは、わあ得したっていうわけでもないんだよっていう、
ね、
まあまあ得したって感じるかもしれないけどって払いすぎてただけだよっていうことで、うん、でその時に、一定の控除額、税金払った分の、この分だけは、皆さんのために使ったお金だから返しますよっていう、こう基準の額になる控除額、引かれる額、引かれるっていうのは何ていうの、それは控除してあげるよって、うん、税金の対象から引いてあげるよっていう額があって、その中に生命保険だったりとか、うん、あとは例えばお家を買った人とか、うん、それからそうだな、配偶者控除とかも多分あると思うよね。
あるある、
うん、あとは医療費控除って言ってたくさん病院に行っちゃったとか、うん、あとは最近話題なのはあのふるさと納税とかで別のところに納税したよとか、うんうん、そういうのは税金が免除になる可能性があるので、うん、年末にそうやって書類を出して、うんうん、余分に税金払わなくていいよっていう控除を受けている。
なるほど。
っていうことなんね、
うんうん
うん、で会社員の人でも自分で確定申告をしなきゃいけないパターンっていうのがあって、実は、
うんうんうん
うん、それは一つは年収2000万以上の人、
ほう、
うん、まあそこには引っかからない、私たち
引っかからない、そんなお給料もらってない
ね、うん、それともう一つは20万円以上の収入が別にある人、う
ん、あ、副業してる人ね。
そうそうそうそう、うんうん、最近は副業 OK のとこも増えてきたし、副業する場合は、そういう、自分でやんなきゃいけないよっていう決まりがあるのね。
うん、
うん、で私は、まあフリーでずっと働いてたっていうのもあるんだけど、
うん、
うん、副業 OK のところにいた時からすでに、副業で20万以上の収入があったので、うん、何年やってるかな、もうね多分20年ぐらい自分で確定申告してるのね。
お
お、うん、で最初のうちはこんなに電子化されてなかったから、うんうん、自分で本当に帳簿をつけて、でまあもちろんパソコンは使うんだけど、うん、一個一個手入力を本当しなきゃいけないような、
ほいほい
めっちゃめんどくさかった記憶がある。
めんどくさそう
だけど、うんうん、でも私は特に、うん、何箇所からもお給料もらってたので、
うん
うん、最大多分6箇所7箇所ぐらいからお給料もらってたから、いわゆる源泉徴収票が6、7万ある状態、
うん、はいはいはいはい、
でほぼ払いすぎの状態だったので、必ず還付がまあ最初の何年かは還付してたかな、
うん、うん
うん、還付っていうかまあ戻ってきてたのかな、
うんうん、
である時、うん、やっぱり収入が増えてくるとこう課税しない、払わなきゃいけない額が増えてきて、うんうん、で当時はそうやって書類が、うん、税務署から送られてきてたのよね、
うんうん、
うん、今年も確定申告の季節が来ましたよと、
うん、
で納税してくださいと、
うん、
でまあその時期が来たなと思ってしぶしぶ私も確定申告してたんだけど、うん、ずっと払ってた税金を払っていたんだけど、ある年、
う
ん、さっき言ったみたいに還付されるっていう年があって、
うんうん、
そしたらね、その翌年税務署から書類が来なくなったのよね。
ほう。
ひどくない？と思って。なんか支払いの時はあんなに毎年せかされるように書類が来てたのに、 あの、国から戻ってくるってなったら、急に書類が来なくなって、税務署ひでえって思った記憶が。
ひでえ。
まあ、そんなこんなで、開業するぐらいまでは、しばらくこう、還付が続いてたので、
うんうん、
毎年税務署から来なかったり来たりみたいな書類があったから。
税務署ひどい。
ねえ。
ひどい。
まあ、それで、うん、私何年前になるんだろう。7、8年前に開業して、
うんうん、
うん、そこから青色申告、まあ、開業届と一緒に青色申告は出した方がいいよって言われるんだけど、うん、あの、自分で確定申告する場合は、白色申告と青色申告っていうのがあって、うんうん、で、青色申告って何かっていうと、まあ、帳簿も自分でつけて、しっかりつけてるのを確認できたら、うん、ちょっと口上を多くしてあげるよっていうね。
はいはい、
うん、うん。なので、まあ、口上は多い方がいいわけよね。まあ、ね、65万円口上してくれるって、65万円の現金をそのまま持ってていいよっていうことと同じなので、うん。青色申告に変えて、うん、まあ、その代わり帳簿をしっかりつけなきゃいけない。
うん、うん。
うん、で、今は帳簿も、まあ、手でね、しっかりつけてらっしゃる方もいるし、うん、あの、税理士さんにお願いをして、
うん、
ちゃんとやってる人っていうのもいるんだけど、うん、まあ、私はもう、なんて言うんだろう、めんどくさがりだし、うん、大雑把な帳簿でいいやと思ってるので、うん、あの、クラウドでつけられる帳簿があって、
うん、
うん、まあ、年間いくらだろう、8000円ぐらい払ってるのかな、
うん、
うん、まあ、税理士さんよりは全然安いと思って。
安いよね。うん、
うん、うん。で、ちょっとだけその、税金の、なんていうの、払い方とか、
うん、
なんていうのかな、例えば、これは消耗品になるのかとか、
うん、
ね、
うん、
そういうこう、なんていうの、貸し方の勉強とか、ちょっとだけして、
うん、
で、そのクラウドの帳簿をずっと記入をしてっていう、そうするとね、うん、それでもう確定申告の書類まで作ってくれるってめっちゃ便利な機能がついてるので。
便利だ。
そうそうそう。それでやってるんだけど、
うん。
うん。今年からちょっと変わったのがさ、
うん、
マイナンバーカードを持ってるか否で、
はいはい。
実はその控除額が変わるっていうね。
そうなんだ。
でも、どうなのって思わない、
うん、どうなの？
あの、マイナンバーカードを持ってると、要は e-tax って言って、
うんうん、
電子上で、
うん、
まあ、書類のやり取りしなくていいのかな、あれは。うん。今までは書類作って、うん、私はもう、あの、税務署が近いので、うん、税務署まで行って、うん、まあ、その場でハンコをもらって、
うん、
っていうのをやってたんだけど、うん、多分そのパソコン上でネットワークでポンと送って OK、
うんうん、
で、そのマイナンバーカードを使ってやると控除が今まで通り65万、
うん、
なんだけど、
うん、
自分で手書きしてというか書類作って出しに行くと55万の控除しか受けられない。
10万差あんの？
そう、10万あるの。
大きくない？それは。
そう、いや、だけどさ、そういう税金に差がつくってどうよって思わない？
思う。ちょっとどうよ、それは。
そうなのよ。だから、で、まあ、今回どうだったかっていうと、
うん、
私、マイナンバーカードを3月の頭だったかな、
うんうん、
まあ、知ってたんだよ。マイナンバーカードで控除が増えるっていうのは知ってたんだけど、
うん、
あの、あまりのめんどくささにマイナンバーカードを作ってなくてで、3月に自分で携帯から申し込んで、1ヶ月ぐらいでおそらくで発行されますみたいな話だったのに、今日現在まだ発行されておりません
およよよよ
まあ、とはいえね、去年ほら、うん、ほぼ無職っていうか、半年分ぐらいかな、
うん、
しか働いてないから、うん、まあ、控除は55万だろうが65万だろうが、そんなに税率変わんないなと思って。 まあいいやって感じだったんだけど、まあ来年以降のためにね、とりあえず、
そうね、
まあ、バカでも持っとかないとと思って、まあそんな、大変でもないけど、やらなかった自分が悪いっていうだけの確定申告を済ませましたよ。
お疲れ様でした。
いやいやいやいや。なので、会社員の方も、うん、お得にってあれだけど、節税のためにね、
うんうん、
何かされるのは一ついいかなと思います。
そうですね。うん。
では、医療費控除と、医療費控除は自分でやんなきゃいけなかった気がするけど、まあ、会社によってはやってくれるのかな。
うん。
あとは、あれは、なんだっけ、さっきも言ってた。ふるさと納税か。は、
うんうん、
結構工場のためにみんな使ってる、うん、ふるさと納税で払いました、うん、だからもともと払う税金分からその金額分を差し引きますよっていう控除なのね。
はいはいはい、はい、
うん、例えば2万円のふるさと納税で何かもらえるでしょ、うん、あれって、うん、返礼品って言ってもらえるでしょ、うんうん、そうしたら、本来自分の地域に払うべき2万円をそこから控除してくれるので、
うんうん、
要は返礼品分お得なわけよ、
うん
うん、でもちろん控除額としてその2万円は返ってくる、
うんうん、
ただその控除の上限は決まってると思う。全てをその返礼品に変えることはできない、
ね、できないよね、
うん、あとは私は一時期寄付を定期的にしてたことがあって、そういう寄付に関しても控除が受けられるので、必要があれば、まあ結構長く寄付してますよとかっていう方は控除としてね、やるのもいいかなと思いますしね。だから、まあ税金を払うっていうのはもちろん義務なんだけれども。必要以上に払わなくてもいいわけだから、
うんうん、
うまく節税をしてみてはどうですかっていう
そうですね、
うん、なんかふるさと納税とかしたことある？
ないんだよ。
お、私もねないんだけど、ないんだけどって ないから全然話広がんないない
や何があるのかなって見たことはあるんだけど、
なんか一時期ね、その本当はその地域の振興のためなんだけれども、そうそうそう、全然地域と関係ないものを返礼品にしてたからいろいろ問題になってたりしたもんね。
そうそう、泉佐野市ね、うん、
ああ泉佐野市ってそうなの、
大阪のね、Amazon のギフトカードとか返礼品にしてた。
そうそうそう、ギフトカード、そうそうそうそう、まあね、その税額がその土地を潤すっていうのはもちろんわかるけど、
うん、
そういう問題じゃないよねっていうね。
そうそうそうそう。
泉佐野だけじゃなかったでしょ、でも。
なんかいろんなとこでやってて。
何箇所かあったよね。
うん、で、泉佐野が一番抵抗したんだよね、確か。
ああ、そうなんだ。
そう。で、結構なんか取り上げられてた。
そうか、でも身近だとそう思うかもしれないね。
まあ同じ関西だしね。
さあ、まあそんな税金の話ですよ、はい、今回も確実に私も還付があるっていうのが分かったんで、分かってたというか、まあ働いてないからね。まあ働いてないとは言ってもさ、何？去年は個人事業主にその、うん、なんていうっけ、給付金が出たんだよね。去年の所得から半分以上だったか、ちょっともう忘れちゃったけど、減ってる人には、最大100万円っていうね、給付金があって、で、その給付金も課税対象なのよね。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。だから給付金ももらえてわーっていいなって思ってても、まあ、それがその結局収入に組み込まれるってことはそれも払わなきゃいけないっていうジレンマが起こる。
税金は払わなきゃいけない。
そうそうそうそう。まあでも国民全員に 配られた10万円に関しては、非課税だったのよね。
うん、うん
あれはね、全員に配ってるから。
まあそうね。
まあ給付金は、そう、給付金として受け取るのはいいんだけど、もう最初から税金じゃ引いといてくんないかな、みたいな。
その方が楽よね。
そう、そうだと思う。まあ、あの、一応ね、その、ありがたい、ありがたく使わせていただきましたよ。まあ、すべて、私は家賃分に消えましたけどね、全額。うん。まあ、ほぼ家賃代だったから、年間の家賃がそのくらいだったからね。うん。まあ、でも、いろいろね、このコロナでさ、寄付金もらっている人いると思うんだけど、飲食店、がすごいやっぱり取り上げられて、飲食店にはすっごい手厚いのよ。
うん、そうね。
1日6万円のね、今休業保証が出てて、でぶっちゃけ6万円も儲かってないお店もあると思うのよ。ね、で大手はさ、そんな6万円じゃ全然休業の保証にならないって言って反発をしてたりとか。するとこもあるし、なんかね、その一律っていうのにね、こう毎回国の政策どうかなって思ってたりするのよね。
思うね、それは。まあなんかスピーディーに給付するためには一律じゃないといけないっていうのは言ってて、まあそれはそうだなと思うんだけど、
だってその飲食店に。野菜とかお肉とか要は食材を卸してる会社にも利益がなくなるし、で私とかいわゆるリラクゼーション業とかね、そういうのだともう本当に休業せざるを得ないわけでしょ、
そうね、
でももちろん保証はないわけよね、なんでね、なんか平等ではないよね
そうよね、
そう思ったりね、なんかこの政策的な、なんでしょうね、わかんないね、
わかんないね、本当に、
まあ飲食業が羨ましいとも思わないんだけど、もちろん大変だと思うし、でね、普段そんなに儲かってないところは6万円の休業保証でウハウハしてても、要は来年税金大変だぞっていうのもあるだろうしね、よーかれ少なからみんな影響を受けているわけだからね、そんな感じで、ぼちぼち仕事を始めなきゃなって思ってるんですよ
そうですね
ねえ、なんかね、まあ、ちょいちょい月に 1,2 回は働いてるんだけど来月本業の方で、引っ越しさよならキャンペーン、あれ引っ越しさよならキャンペーンをやろうかと。
お
あの、なんだろうね、クラウドファンディング的な感じ、引っ越しするのにまあまあお金かかると思うのよね。
まあそうね、
単純にトラック1台で荷物動けたとしても、20万ぐらいかかると思うの、引っ越しだけで。
それはかかるわ。かかるかかる。
なので、それを稼ごうと思って。初めてご指名料をいただくことに。
おぉ。
なので、そう、指名料で、まあ、指名料込みでね、なんとか引っ越し代を稼ごうかなっていうキャンペーンを貼るので、まあ、私の本業何か知ってて見かけるようなことがあったら、ぜひご利用お願いたいな。
ぜひぜひ、リスナーの皆さん、ご覧の皆さん。
そう。なんかね、ネットでもできるような何かはもうちょっと考えてはいるんだけどね。いや、マジでクラウドファンディングサイトを使おうかと思ったけど、あまりにもこう、なんて言うんでしょうか、私欲というか、私欲的な 内容になりすぎそうなので。
いや、それぐらい別にいいんじゃないかと思うけどね。
まあまあまあ、そうだよね。いや、ちょっと、うん。1ヶ月間、ちゃんと働こう。遊びすぎた。まあ、どんな感じで、6月、7月ぐらいには、うん、なんとか、お引越ししようかなと思ってます。
はい。
うん。あとね、そうそう、着物の処分をね、ちょっとずつしようかなと思って、で、ツイッターでつぶやいたら、何名か、反応してくれた方がいるので、まあ、C 社も含めてね、
はい、
皆さんにこう似合いそうだなみたいな着物をちょっと見繕って欲しい方には配ろうかなと思ってます。
お
ー、
それは嬉しい。
そう、まあただね、私が持ってる着物って、まあ着れなくはないけどぐらいのレベルなので、いらないときはいらないってもちろん言ってもらっていいんだけど、まあ私が着てたよ、私が着れるぐらいのレベルですよっていうのを納得してもらってくださる方を、探そうかなと思います。
私は何でもウェルカムです。
うん、ですね。
はい。
で、会ったことがある人だと大体体格とか、あと似合いそうな柄とかっていうのが分かるから、まあそういう人たち優先にね、お配りしようかなと思ってますよ。特に可愛い系のもうちょっときつい、私が着るのきついかなみたいなやつからね。あとはね、まあ、引っ越した先でまた嫁入り先が見つかればそれはそれでね、いいかなと思うしね。
そう、
実際こう見れないからね、売りつけてはこんなんだったらいらなかったって言われないようなレベルのものをぜひぜひ。いや、そういうのもあるじゃない、なんかほらね、
まあね、
あまりにもこう着用にはこれはいい朝は着てたかもしれないけど私はちょっと無理よみたいなのがあったり。大丈夫、なんか新車には、あれ可愛いかなっていうのをちょっと一個置いてるので、
いや嬉しい、
そのうち DM でも送りますわ。
嬉しい。
も
ういきなり着払いで送りつけてもらっても OK よ。
そうそう、送料ぐらいはね、何箇所かもし出るだろうから負担してもらって、
全然着払いで、
いやいや、そんな感じで、今日はお金の話、気分の上がるお金の話を。
お金の話を。いや、お金は大事よ。
みんな稼ごう。いや、いや、本当に、中にはね、お金が発生すると、って言う人いるけど、お金大事だし、
そうそう、
特に自分の払った税金が何に使われるのかとか、ね、特に今はそうやって給付金がどこから出てきてるのかとかって、みんなちょっと気にした方がいいよって思ってて、まあざっくりですけどね、私も。ちょっとそういうのにもぜひ目を向けながら。
そうですね。
今年はちゃんと帳簿をつけて。もうすでに4ヶ月。はい、つけます。
いや、私もちょっと家計の見直しとかしようとは思ってる。
そう、そもそも私家計がざっくりなんだよね。ね。
ちょうどタイムリーにさ、そろそろ生命保険の更新が近づいてて、見直しせねばと思ってて。
した方がいい。まだ若いからあれだけど、今後ね、やっぱ病気も増えていくだろうし、あと、ほら、貯蓄型になるものとかもあるから。
そうそうそうそう。
私もどのくらい前に見ましたかな ?10 年ぐらい。まあ、毎年一応ね、担当者さんがいろいろ進めてくれるので、切り替えたりとかしながら、見てもらってるんだけど、もうね、自分が倒れても払わなくていいとか、そういうのをつけ始めた。
私ももう最初からそれつけてる。そう、入院費全部出るとか。
そうそうそうそうそう。なんかね、ちょっとずつこう、世の中に合ったタイプの、 保険に切り替えていった方がいいよね。
そうね。で、保険会社もいろいろ出してくるしね、世の中にあったもの。
そう、うん、なので皆さんも保険は見直したら、昔はね、その結婚するタイミングとか子供が生まれたタイミングでって言ってたけど、もう年々変わっていくから、うん、どんどんね、切り替えていった方がいいかなとは思いますね、
う
ん
う
ん、
思いますね、うん、そうね。
はい、じゃあ私はもうなんか、なんだろう、大きな仕事が一つ終わったのでちょっと気分が今楽になってるんですけど、
まあ、う
ん、
チョコレートでも食べてゆっくりして
はい、わかりましたさあ、じゃあ、いや、皆さんの、じゃあ4月だね、4月なので、うん、新しい目標とかをぜひ聞かせてもらいたいかな、
ね、ぜひぜひ、うん、まあ、こんな風に環境変わったよとか ね、あれば。そう、実は C 社もいろいろ変わってバタバタしてるんですよ、うん、
ねえ
ね、
それもまあもうちょっと落ち着いたら聞こうかな。
そうね、あの、うんうん、もう大変だったんだよっていう話を
そうそうそう、笑い話になる時点で話そうね。
そうね、うん、まだ渦中にいるからね
うん、そう
はい、
はい、では、じゃあ、はい、
そうね、新年度の目標とかいろいろお聞かせいただければと思います、う
ん、はい、
はい、ではメールアドレス、ふわおん88@gmail.com、 fuwaon 数字で88@gmail.com までぜひぜひお寄せくださいませ。
はい、
はい、
ツイッターされている方はぜひハッシュタグふわおん、ひらがなでふわおんとつけてつぶやいてください。
はい、
はい、今日はこっちはいい天気ですよ。
こっちはね、曇ってきましたよ。
うん、ね、もう頭痛かった昨日一日。
ああ、
気圧下がってます。
ああ、
春はしょうがない。
春はね、うん、なんかね、うん、こうワクワクするけれども体調は良くないよね。
そうねまあそれが春かなって気がします。
そうね
じゃあゆっくり過ごしましょう。
では、では、はい、うん、また10日後、うん、
はい、また10日後。バイバイ。
バイバイ。